はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
今日ですね、今年度、2010年なんですけれども4月からね、新たな年度を迎えてこの使徒言行録5一章からずっと読み続けてきました。そして今日はその最終回を迎えるわけなんですけれども、お手元にアウトライン言ってますでしょうかね。今日もこれに沿って、説教をさせていただきます。もし、合成の方ありましたらね、筆記用具で書き込んでいただければなというふうに思います。So, this new fiscal year 2010, we have been reading from Acts chapter 1, and this is going to be the last chapter we are reading today. 皆さんですね、この映画 を見ていてですね、この映画を見ていて、でどんどんね、この映画のこうクライマックスを迎えるにつれて、だんだんこう盛り上がっていってね、最後こう迎えるんだって、どんな結末を迎えるのかなっていうことでもうドキドキワクワクしながら、もう楽しみにしてねいるところに、パッとこうね、いきなり文字が出てくる。 The end、ね、終わりって、こう急に、まあ、なんでこれで終わっちゃうのってね、こう信じてないなっていう、そういう思いで、いることがあるかもしれないんですけれども、そういう時ないですかね、映画見てて、あるいはテレビ番組で。使徒言行録の28章ももしかしたらそれに似たところがあるのかなっていうふうに思います。物語が終わりに近づくにつれてですね、次第にこうクライマックスに向けてこう盛り上がっていくわけですけれども、先週もこれ嵐に遭うところをね、ジョージさんが説教してくださいました。嵐に遭ってこう奇跡的に彼らが助けられる。その後蛇にも噛まれるんですけれども、こう大丈夫なんですね、パウロ。そしてその後にローマについて、そしてユダヤ人たちにこう福音をこう述べ伝えていく。そしてその後に迎えるのが今日の最終節ですね。最終節でこういうふうに書かれています。30節見てください。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。こう、聖書は告げて幕を閉じるわけなんですけれども、ストーリーのこの展開という意味からすればですね、あれ確かにこれで終わっちゃうのっていうようなね、この終わり方を使徒しているかもしれないです。パウロがその後どうなったのかっていうか、もう全く聖書は触れていないんですね。なんとなくこう未完成のような気がする。ちょっと考えてみたいのがですね、なぜこの使徒言行録の著者であるルカは、こういうね唐突な終わり方をしたんでしょうか。ルカは、このパウロがどうなったのかっていうことを知らなかったんでしょうか、あるいは知っていたんでしょうか、それとも何かこう大きな理由がですね、大きな目的が、この使徒にはあったんでしょうか。今日は、その疑問点についてちょっとね、この頭の片隅に置いておきながら、この28章の後半を見ていきたいなというふうに思っています。ちょっと英語できますね。So, have you ever watched the movie, the plot thickens anxiously awaiting to see how it was going to end? And you acknowledge that the writer, of the program, you know, did an excellent job to guiding us to the climax. Then suddenly we see this on the screen, the end. It's like, come on, you know, you're disappointed. You want to see, you know, what happened after that, but you cannot see that.And that would leave us wondering how the show will end, but we cannot see it. And Acts 28 seems to be bringing us to that place. You know, until now, we are totally engaged in the storyline, and Paul has miraculously survived a shipwreck, and he was bitten by a snake, but he survives.And he heals people and continues to arrive at Rome. And then he preaches to the Jews, proclaiming the message. Then he lives in the rented house, proclaiming the message of the kingdom of God. And then the book suddenly ends. So why did Luke end the story like that? Didn't he know the details of what happened to Paul? Or did he know it but didn't write it intentionally? Did he have some bigger purpose or intentions? So having that questions in your mind somewhere back of our head, and I want to go through the later half of Acts 28 today. まず今日の箇所の、23節、まあ、このそれまでね、ユダヤ人たちにこの説明をしているわけですけれども、そこで23節24節で、大勢の人たちがパウロの宿舎にやってきたというふうに書かれてますね。そして朝から晩まで、説明を続けた。神の国について力強く明かしたんだけれども、その後に24節、ある人たちは受け入れた、信じたんだけどもある人たちは信じなかったっていうふうに書かれています。そして26節から、パウロがイザヤの預言書から引用してこういうふうに言っているわけですね。この民のところに行って言え、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることはなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない。私は彼らを癒さない。パウロはここで、聞いていても聞いていないことがある、見ていても見えていないことがあるっていうふうに言っています。 Paul says here that after preaching to the Jews that he says that we may hear but never understand and we may see but never perceive。 皆さんはですね、このイエス様に直接会ってみたいなっていうふうに思ったことあるでしょうか？ありますね。イエス様に会うことができたなら信じられるのに、迷わずに信じることができるのになっていうふうに思ったことないですか？特に辛い時、あるいは絶望している時でしょうかね。実際にイエス様に会って、そのね、この自分たちの耳でその言葉を聞いて、目で見ることができて、その手を握ることができたならば、どんなに力強いだろうな、心強いだろうな、直接会えば信じられるのだろう、信じられるのになっていうふうに、ね、思ったことあると思うんですけれども、けれどもパウロがここで言っているのは、私たちは目で見て、目の前で見ていたとしても見えていないことがあるんですよ。聞いているように思えても聞こえてないことがある。私たちがたとえイエス様に直接会ってもそうとは気づかない時があるっていうことなんです。So didn't you have a, haven't you have a moment to wish, I want to see Jesus face to face so that I can believe? Especially when we are in despair or in sorrow. If I could just see Jesus face to face and hear his word directly and see his miracles and grab his hands, I'll be able to believe in him. Haven't you thought about that before? I'm sure you have. But here Paul is saying that even though we see him or hear him directly, we often don't perceive. Even though we see Jesus, there are moments that we don't perceive Jesus.
イエス様の故郷に戻られた時の話がマルコの福音書の6章に記されていますけれども、マルコの6章の1節からのところですね。イエス様の故郷の人たちはイエス様の言葉を直接聞いてるんです、目の前で。それでもそこに神様の技を見ることができなかったんですね。目が曇っているからです。ちょうどですね、私たちがひどくこう曇った眼鏡をかけていて、しかも何十年もかけ続けていて、自分がそんな眼鏡をかけていることすらも気づかないような状態でイエス様のことを見ている。自分のこのちっぽけな経験、常識っていうものを絶対視するかのような思い込みの眼鏡ですね。そんな曇った眼鏡で見るならば、あ、なんだ、あいつは大工じゃないか、ただのマリアのところの息子じゃないかっていうふうになる。 なんだな、立派なことが言ったりやったりできるんだっていうふうになるわけですね。で彼らは、そこに神様を見ることができなかったんです。イエス様の故郷の人たちはイエス様が目の前にいてすらわからなかったんです。でもそれは私たちの姿でもあるということが言えないでしょうかね。
So in the Gospel of Mark, Gospel of Mark, chapter 6, Jesus went back to his hometown. The people in his hometown heard the words of Jesus directly, saw him directly, but they couldn't see God's work at all.Because their eyes were fogged. It's like seeing Jesus with terribly fogged glasses for decades, and not even being aware of wearing the glasses anymore. And that's the glasses absolutizing our own experiences and common sense. And because they're wearing these fogged glasses.They said, hey, isn't that just a carpenter? Or isn't that Mary's son? They couldn't see Jesus, God, because of their glasses of prejudice. So they are not able to perceive Jesus, even though he was in front of them, speaking to them directly. But does that happen to us often?
彼らはこの直接見ても信じることができなかった。まして直接見ていない私たちはよほど心してその眼鏡を外さなければ神様を信じることも見ることもできるはずがないっていうふうに思います。こんな感じでしょうかね。立ちが悪いことですね。誰もがこんな眼鏡かけてないよっていうふうに思ってるわけなんですね。そう思ってないですか。例えばですが、こんなものが私たちの目をくらましますね。絶望感、もう絶望でもういっぱいになっちゃってイエス様のことが見えない。ネガティブ思考ですね。悲観的な考え方、あるいは先入観、偏見、自分の常識で全てを決めつけてしまって相手を裁く、そんな眼鏡を外さない限り私たちは全く神様が見えてこない。メガネを外して目の前に起こっている現実をですね、私たち見るわけなんですけども、その、目の前で起こっていることの向こうに神様が働いておられるっていうことが見えなければ、何度聞いてもどんなに目を凝らしたって、神様は見えません。神様の言葉は聞こえません。私が一生懸命ここで喋っててもですね、神様が語っておられるということもおそらく見えてこないと思います。あるいは下手すると、このメガネはもう生まれた時からそのまんまでね、一度も外したことがないなんていうこともあり得るんです。あるいは暗い、今日も暗いって言いながらずっとサングラスをかけたままで暗いなって言い続けていることがあり得るかもしれません。逆に言えば、私たちは信仰の目さえあればいつでもイエス様に会うことができるのではないでしょうか。
We never think that we are like him on the picture, but that can be possible, isn't it? The glasses of prejudice, despair, when we are despair, we cannot see God, or negative thinking, our own thinking, common sense, prejudice, biases,And judging others by making blind assumptions without common sense. As long as we are wearing these glasses, we are not able to see God. And if we don't see God beyond what is going on right now, even though we hear and gaze at Him, we cannot see God. We cannot hear God's voice.We may wear the sunglasses and saying, oh, it's so dark, I can't see God. But the Bible is saying, on the contrary, if we have the eyes of faith, we can see Jesus anytime.
今日の使徒の28章のところでもですね、パウロが熱心にいろいろ話しているわけですけれども、もともとはですよ、彼もキリスト教が大嫌いだったんです。将来この熱心で真面目な青年だったんでしょうね。一生懸命に律法を守って正しく生きよう、秩序を守って生きる、しかしそれは全部この自分の生まれ育った世界のメガネを見て生きていたことの話ですね。一生懸命努力して律法を守って名声を上げよう、守るべき教えをこう一生懸命守ろうってね、一方的に生きてた彼なんですけれども、彼がしていたことっていうのは、キリスト教徒たちを捕まえては牢屋にぶち込んでいく、そういうことだったんですね。けれども、そういう、こうユダヤ教の律法主義ですとか、あるいは、自分の力による自己実現、そういう色眼鏡をこうかけてきた、彼もですね、このステファノが、死ぬ、そういうことをね、目の前で目の当たりにしてからは、おそらく、ちょっと変わってきたんではないのかなというふうに思いますね。ステファノがこう徹底した非暴力、そういう無力さの中に働かれる神様の愛の光というものが、おそらくパウロのかけていたこの真っ黒な色眼鏡を通してもうっすらと見え始めていたのではないのかなというふうに思います。そして彼はダマスコにですね、向かって行く途中に神様の栄光に照らされてですね、そして倒されるわけですね。そして倒されて、パウロは完全に何も見えなくなってしまう、完全に無力になってしまうということを経験しますね。今までこの見てきたこととか、あるいは積み上げてきたこと、全部失ってしまって、そして自分の無力さを本当に痛感したと思うんですけれども、他人に手を引かれないと歩けないようなほどの状態になる。そしてその後彼はイエス様の弟子であったアナニアに手を置かれて、そして再び見えるようになる。その時にこの目から鱗のようなものが落ちたっていうふうに書いてありますね。聖書には目から鱗が落ちるっていう言葉はさ、聞いたことありますかね。この聖書の箇所から来てるっていうのがありますけれども、それこそ自分自身のこの思い込みの眼鏡が落ちた、そういう瞬間であったと思います。I think Paul used to wear the sunglasses of legalism, or self-realization by his own power and strength or human endeavors. But the light from heaven shined on him, and he fell down and he became totally blind. And then Ananias placed his hands on over him, and something like scales fell down and from his eyes, and he was able to see again, as if his color.Glasses of prejudice were fallen. そして、倒されて、自分の無力さというものが分かって、そして新たに生まれ変わったパウロは、こういうものに変えられますね。第2コリントの12章の10節、これご一緒に声に出して皆さんと一緒に読んでみましょう。私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。はい、パウロはどんな状況においても満足する術を覚えたんですね。そして、この弱さの中にこそ、自分の弱さの中にこそ神様が働いておられるんだっていうことを知った。神様の恵みですね、あるいは力というのは自分の肉の頑張りとか、あるいは努力によるものなんではなくて、いつも思いがけないところからやってくるんだということを学んでいったんだと思います。 So Paul was born again. He fell down and born again and transformed to be able to say these words in 2 Corinthians 12:10.Can you speak of this? Read aloud this together. For Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So Paul learned how to be satisfied in any circumstance. And he recognized that God's power works in our weaknesses. So he learned that God's grace and power doesn't come through our human endeavors, but comes from where we never expect, or what we least expected.
ここまでこの使徒言行録を見てきたわけなんですけれども、改めて振り返ってみるとですね、使徒の一番最初のところでイエス様が天に昇られていって、そしてペンテコステ、聖霊が下るっていう経験をして、そして聖霊が与えられた教会だったんですけれども、そうして生まれた教会の歩み、あるいは伝道者の歩みっていうのは、絵に描いたような順風満帆の時ばかりではなかったですね。逆にこの人間的な面からだけ言うならば、もう次から次へと起こってくる問題の連続でした。いろんなことありましたね。ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの対立もありましたね。あるいは迫害受けては次の町々に移っていって、そして福音を述べ伝える、そういうことの連続でした。嵐にもありましたね。そしてみんなが死にそうにもなってしまうっていう経験もしました。けれどもこの使徒が言っていることっていうのはですね、そういう問題は来るよ、必ず来ますよ、あなたの人生にも。けれどもその問題の真っただ中にあっても聖霊様の助けがありますよ、逆にそれによって逆に強められてイエス様の福音は広がっていくんですよっていうことを教えているんだと思います。
As we recall the book of Acts, the churches were born with the Holy Spirit, when the Holy Spirit was given, but still the churches with given Holy Spirit encountered so many crises and trials and problems. There are conflicts between Jew Christians and Gentile Christians. Last week, Joe told us in Acts 27-28 that Paul and his team encountered a storm, and almost everybody was dying. But Acts is telling us again and again, is in the midst we have crisis, we have problems, but in the midst of the crisis, by the help of the Holy Spirit, the churches were strengthened and the gospel of Jesus spread out. I think that's what Acts is telling us about.
今年の、私たち水戸キリストの教会のテーマ聖句も覚えたでしょうかね。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。今朝も、小詩でね、読んだ箇所ですけれども、これもご一緒に声に出して一緒に読んでみましょう。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、そしてまた父の果てに至るまで私の証人となる。アメン。
So this is the theme passage for this fiscal year, isn't it?
言葉瀬で、全ての道はローマに至る、ローマに通ずですね、全ての道はローマに通ずという言葉がありますけれども、当時はこの地の果てがローマだというふうに考えられていました。ですからこの使徒一章八節のイエス様の言葉の成就ですね、言葉の成就がこの使徒言行録であるっていうふうに言うことができるかと思います。今まさにそのローマで、地の果てであるローマで、彼がこの宣教をしている、そういうシーンなんですけれども。
So there is a proverb that all roads lead to Rome. There are so many air and earth. For me it's difficult to pronounce, but anyway. All roads lead to Rome. So back in these days, the end of the earth was considered as Rome. So we can say that accomplishment of this Jesus' words in Acts 1:8 is described
at the end of end chapter in here.
パウロがですね、このユダヤ人たちに殺されそうになる状況が出てくるのが、大体この使徒の23章の、ところなんですけれども、23章ちょっと開いてみますか。23章の10節のところだよね。So, Paul was almost killed by Jews. That's written in Acts 23, verse 10, 11.Somewhere around that. こういうふうに書かれてますね。パウロが、実節ですね、千人隊長パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないのかなと心配して、兵士たちに降りていて、人々の中からパウロを力ずくで助け出し、兵に、連れていくように命じたって言ってます。11節で、神様は言われるんですね。元気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証したように、ローマでも証をしなければいけませんよっていうふうに言われます。ですからこれ神様の計画だったんですね。ローマまで行くっていうことが計画だった。しかしパウロも恐れていたんですね。引き裂かれそうになるっていうぐらいですから、もう顔も伸びてね、足も伸びちゃったかもしれないんですけどね、もう殺されそうになってしまった。ただ神様がそこで助けられた方法というのがすごい方法なんです。それはどういう方法だったですか。ローマ兵によって救い出すんですね。神様はパウロを安全に殺されかかっていたエルサレムからローマまで運ぶためにローマ兵を使うわけなんです。神様の余裕っていうかですね、神様のよりユーモアとでも言っていいかもしれないですね。ローマ兵によって守られて、そして当時の中心地だったローマで堂々と、正々堂々と宣教ができるように導かれているんです。これは教会にとってもパウロにとっても思いもよらない方法であっただろうと思います。 So in the circumstance Paul was almost killed, God protected Paul. How? He used Roman soldiersused Roman soldiers to protect him from Jerusalem to Rome. God carried him by Roman soldiers. And now he is witnessing about Christ at the end of earth, Rome, boldly, without any problem. That must have been the least unexpected way for the church and for Paul.この28章に戻りますけれども、そこの、16節ですね。28章の16節で、私たちがローマに入った時、パウロは番兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許されたっていうふうに書かれてますね。ある程度の自由が与えられています。そして23節で、大勢がパウロの宿舎にやってきて、朝から晩まで説明し続けたっていうふうに書かれています。30節ではパウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問するのは誰からとなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたということなんです。監禁状態であったにもかかわらず、彼はローマ兵によって逆に守られて、正々堂々と宣教ができている。本当に神様の余裕というかですね、すごいことであると思います。そしてこの、鎖につながれているっていうふうに20節で書かれていますけれども、人間的に見れば鎖につながれてもうダメだ、自分はと思ってもいいような状況の中で、落胆してもいいような状況の中で、しかしそれが実を言うと、その2年間というのはパウロにとっては最も充実した期間であったっていうことも言えるかと思うんです。囚われの身でもあるにもかかわらず、同じように神様のことを賛美し、神様のことを崇めていた。そして彼はこの4つの手紙を牢屋から書きますね、残しています。何でしょうか。エフェソ、コロサイ、フィリピ、そしてフィレモンですね。エフェソ、フィリピ、コロサイ、そしてフィレモンの手紙をここで、自分時間があったんでしょうね、私たちに残してくれました。コロサイ、弟子訓練もしてましたね。彼は一緒にいた囚人たちと一緒に彼らに弟子訓練していた。テモテを育てていました。ルカを育てていた。前出てきたマルコも育てていたんですね。ここで So the circumstances, he was with chain. But circumstance, that circumstance may look depressing. But these 2 years in the prison were actually the most fulfilling moment for Paul. He actually wrote 4 letters that left to us. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. And he didn't waste that 2 years. He was doing discipleship in prison. He was nurturing, equipping Timothy, Luke, and John Mark.
ローマの8章の28節、これも、ここに出して一緒に読んでみましょうね。ローマの8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アメン。
ここで今朝一番冒頭にお話したポイントに戻りたいと思います。聖書はなぜここでストップしてしまうのか、その後のパウロについては何も語っていないのか、使徒言行録が中途半端に終わる気がするんですけれども、実はそれでいいんですね。なぜならば使徒言行録には続きがあるからです。次のページめくってください。使徒29章がないですけれども、冗談です使徒29章はこのページにはないんですけれども、神様の働きは終わっていないということですね。まだ終わってないんです。神様の国の福音を述べ伝える聖霊様の働きはここで終わりじゃないんですね。まだ続いてるんだ。今使徒言行録を読んでいるあなたによって福音は宣教され続けていくんだ。苦難もあるよ。でも苦難を乗り越えて、困難を乗り越えて担い合われ続けていくんですよ。そしてその続きを今私たちの身とキリストの教会も担って、そして書き続けているんだっていうことなんです。 So now we want to go back to the original point. Why the book of Acts suddenly ends? It seems to be incompleteBecause God is not finished with his work. God is not finished with his work. The Holy Spirit is still working in the lives of believers to proclaim the kingdom of God. And God is still writing his story, a story of God using ordinary people to proclaim his message has continued through the ages.And his story continues through people like you and me, still right now.
皆さんはですね、このドミノ倒しっていうのを、ご存知でしょうか。最初のこのドミノをね、パタンっていうふうに倒すと、パタパタパタパタパタっていうふうにね、こう全部こうどんどんどんどん倒れていって、そしてどんどんどんどん大きく広がっていって、そしてこう広がっていくと何かこう素晴らしい絵がね、パッとこう現れたりして。そしてこう全部倒れて、全部倒れたら完成っていうドミノ倒しですけれども、ここでですね、このちょっと2分ぐらいの、ビデオがありますので、世界でトップクラスの、ドミノ倒しをちょっと見てみたいなというふうに思います。So you know Domino toppling, right? Domino toppling. When the first domino tile is toppled, it topples the next and that spreads out and sometimes shows the excellent picture resulting in all the tiles falling. So we like to see a about 2 minute video clip of the world top class domino toppling. We'll be right back.
初めはたった一つのドミノなんですけれども、最初のドミノをパターンっていうふうに倒すとパタパタパタパタってね倒れていって、どんどん倒れていってパーッと広がっていきましたね。キリスト教ってあんな感じなんじゃないでしょうか。イエス様がお始めになった技が、その愛のエネルギーが次々と伝えられていって、みんなのことを巻き込んでいる。隣の人に福音を伝えて、助けて、起こして、癒して、そして次の人へ、それが途切れることなく広がっていく。 So even with only one domino piece, but it's as the first domino tile is toppled, that topples the next, and it spreads out. And isn't the Christianity like that? The work of Jesus Christ has started, and it conveyed one after another, passing along the gospel to the next person, helping out and healing, that spreads without interruption.
ところがですね、時々この倒れないドミノがありますね。なんかあれ残念ですね。自分はこう倒れないでそのままでいいかもしれないんですけれども、その後の倒れるべきものが全部倒れない。一つ倒れないとみんなーってこうねがっかりする。クリスチャンも同じじゃないでしょうかね。自分が受け継いだ大きな恵みをありがとうなんて、もらっているだけで、次にその恵みを伝えなければ倒れないドミノみたいなもので、自分の後の膨大なドミノが倒れないままになってしまうんです。
So sometimes there are domino tiles that do not fall down, and that is disappointing, isn't it? Maybe okay, it doesn't topple, but all the rest that should have toppled will not topple.If one does not topple, everybody is disappointed. So same as Christians, isn't it? If we only receive His great blessings we inherited, saying thank you so much, God, then if we don't pass the blessings to the next, it's like a domino tile that does not topple. Huge numbers of dominoes after us will remain.As not being toppled.
そう想像すると責任重大ですよね。自分一人だけの問題じゃない。それは大変な作業ではないんですよ。ドミノなんて倒れればいいんですね。自分の体を全部委ねてパターンと倒れればいいんです。倒された時に初めて私たち天を仰ぎますね。ああもうダメだ。そうすると神様が見える、ね、神様は仰ぎ見る。そして弱ければ自分が弱ければ弱いほど神様が働いてくださるんだなっていうことが分かるんじゃないでしょうか。自分のことを全部神様に委ねて全部任せて、それがゆくゆく大きな波となって、そこに神の国の絵がさーって現れるとしたら、自分一人の使命、ミッションの大きさに感動するんじゃないでしょうか。
So as you imagine that way, we have a huge responsibility, isn't it? It's not only our own issue, but it's not a tough work because domino tile should just fall down. When we fall down, we look up heaven and we see God.The weaker we are, the stronger he can work within us. That's the gospel. So isn't our mission is to fall down, to be toppled, and leave everything to God, and that movement expands like a big wave, then the picture of the kingdom of God appears.
ミトキリストの教会は、ハリー・ファックスさんとローガン・ファックスさんという、宣教師によって、ミト伝道会で、産声を上げましたね。1948年、
62年前のことだそうですよ。5日間伝道集会が開かれて、毎晩150名以上が集まったそうです。そして続いての日曜礼拝に約50名が参加した。それが始まりだったそうですね。それから62年、どれだけの方々が祈って捧げて関わってこられたことでしょうかね。どれだけの多くの祈りと奉仕と、あるいは涙と笑いと喜びと悲しみの集大成があったことでしょうか。けれども聖書が教えてくれているのは、それは決して人間の技ではないですよ、人間の力知恵ではないですよ、神様の技ですよっていうふうに言っています。So, Middle Church of Christ was born in the gospel meeting by Harry Fox and Logan Fox. And they had a five-day long gospel meeting, and about 150 people attended every day for 5 days. Then the following Sunday, 50 people attended the first worship service. That was 1948, 62 years ago.So until now, can you imagine how many people served, contributed, prayed, taught, been taught? How much culmination of prayers and ministries and sorrows and laughs and joys were there? But the Bible is telling us isThis is never done by human endeavors or human powers or human wisdom only. It is God's work. It is God's work. 聖書3箇所ありますが、これも一緒に読んでみましょうか。箴言の19の21節。人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現する。箴言の19章21節。も一緒にどうぞ。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解しているのか。もう一箇所、第一コリントの3章6節から7節、これ新改訳の訳で読んでみたいと思います。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水をまくものでもありません。成長させてくださる神なのです。アメン。使徒言行録はこの28章で終わります。けれども神の国を述べ伝え、イエス様を教え続ける私たちの歩みはこれに続いていくんですね。使徒言行録29章ですね。それを私たち身とキリストの教会もこの地にあって62年間も書き続けてきました。そこにはパウロやペテロと同じように私たち一人一人の名前がしっかりと刻み込まれている。私たちの信仰の歩みが永遠の書にね記されているんですね。しかしそれ以上に忘れてはならないのは、その働きはこのような弱い私たちを通して働いてくださる聖霊なる神様なんだ、聖霊なる神様の尊い働きなんだ、そう思います。So the book of Acts ends with chapter 28, but the work to proclaim the gospel of kingdom and witness Christ continues. Acts 29 and beyond. That story of God that had continued in middle for 62 years. And as well as the name of Paul and Peter,Each of our name is recorded on the pages of eternity. But more than that, we should not forget that it is the work of the Holy Spirit that is working in our lives. 私たちも、パウロのようにですね、こうもう一度倒されて、古い自分がもう一度倒されて、新しく生まれ変わって、そして神様の道具になりましょう。毎週そんなことができますね。恵みだと思います。今日も外は曇っていて寒いですけれども、 新たな私たち聖霊様の追い風を受けてね、そして使徒言行録29章を記す、そういう歩みへと明るい心で出発しましょう。冬の寒い空を見上げてね、ああ今日も暗いなっていうふうに落ち込むのは信仰の目がないからです。信仰の目があるならば、暑い冬の空の雲の向こう側には雲一つない澄み切った青空が広がっているのが見えるはずです。
Like Paul, there are all saints die today. There are all saints topple. And let us born again and become God's instrumentsAnd we can do that every week. It's cold outside. It's cold and dark, it could be. But let us receive Holy Spirit's falling wind and take off to record Acts chapter 28, 29 and beyond. And when we look up the winter sky and sigh like, it's so dark today. Maybe because we don't have the eyes of faith.If we have the eyes of faith, I suppose we can see a clear, beautiful sky beyond the thick cloud. Amen. God's peace with you this week.